TBS Podcast。
デンデレレレレレレン。デンデレレレレレレン。
もう知ってた？
わあ。
もう四分の一が過ぎたんだよ。
おいやらしい。
竹なし。竹缶ってなって四分の一過ぎ
た。カカン。何か達成したかな？
私ですか、うん、私ですね、うん、あのほらもうやりきったんですよ。
そうそう、前半はだってあなた 1,2,3 はもう本当やめやめ
じゃない。そうなんです、あのやりきりましたので。
お疲れちゃん、
ここらで一つ休憩っていうことになりますか。
一休三てれれってって。というわけで TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
はい、堀井美香です。
人間です。さあ、毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語り合い、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。先週の金曜日といえば、てってれー、 NHK ラジオ聞くことの未来にオーバーザさんの私たちが出演しました。うおお、
あのね、やっぱり私も、うん、あの初めての NHK でした。
どうでした？
働く仲間がいっぱいいました。
なんで仲間にしてんの？
仲間、仲間、
ってか仲間。何がすごいって、もう堀井さんの入った瞬間からのキョロキョロ具合が社会科見学みたいでしたもん、
はい、
なんかね、本当に。
食堂は、食堂は何時までやってるんですか？食堂は何が美味しいんですか？お土産屋さんはどこ？
そう、帰ってからずっと、お土産屋さんはどこですか？お土産屋さんは、そんな人いる？と思って。なんか、ちょっと恥ずかしくなっちゃった、私。
お土産屋さんはどこですか？ね。
ね。
でもね、角角に卵を産み落としてきましたから。
本当ですか？
いつか孵化して。いつか孵化します。戻ってくるんですよ。ね、
の卵じゃなくて種を植えるぐらいにしといてくださいよ。なんで、有精卵置いてくんの？有精卵置いてくるの結構迷惑だよ。
卵を置いてきましたから。
人に、あれだ、企んだ。人に育てさせるパターンだ。
ね、でもね、本当に。まあ、まさかこんなことになるとはという感じですね。
大橋アナウンサーにもお世話になりましたし、
秀島文香さんにもお世話になりました。
なんて言ったって大橋さんを私は1時間待たせましたから、あの、ね、先週第一刻ですから私、
はいはいはい、
だけどさ、
大橋さん言ってくださって、
そうそう、大橋さんが遅刻を待っててくれて、
うん、
本当すいませんでした大橋さん、
うん、
そして秀島文香さんお久しぶりでした、
うん、
君ともつながって3人で写真撮ったらいい写真だったね。あれね、
そうなんですよね、秀島さんとジェンスーさんと、うん、あと私と3人で、それからの杉浦アナウンサーも見に来てくださって、
そうそうなの、
はい、
番組でね、大場さん褒めてくれて、
はい、いいです ね、
ね、
本当にあれが垣根を越えるってことですか？
おばさんは垣根を越えるんだよ、
ね、
おばさんは羊のようにピョーンピョーン飛んでくるわけですよ。
ですね。あなたもいろんなラジオ局に出てるじゃないですか。
はい、
もうほとんど網羅したんですか？
ベイとか出てないですね。
ああ、なるほどね。
F 横出たかな？ F 横出た気がするな。ベイは行ってない。ナックは、ダックはね、電話ゲストはある。だから、
そうですか、そうです
か。ベイか、やっぱり。うんうん、でも私はもともとレコード会社のプロモーターだから、
うんうん、
多分、一都一都二府43県全部の FM 局が行ってる。
ああ、秀島さんともね、もうその時からのお知り合いで。
そうなの、仕事の、ね。だから、ラジオ局で行ったことないとこはないけれども、
うん、
NHK はやっぱり特別ですよね。
ねえ。ちょっとね。すごいですね。
ありがとうございます。
なんでしょうね、なんか、あの雰囲気というかね、ね、皆さんお優しくて。
そうなの。
はい。
ガツガツしてない。
そう。
スポンサーとか必要ないから、ガツガツしてない。ミカちゃん、あの、なかなか。
私、本当にね、うん、だから、もう NHK にお礼を言いたい。
なんて？
私は、4分の1過ぎましたけど、
3ヶ月、ね
うん。私の1年はね、いつもね、ゆく年来る年で始まるんですよ。
ああ、はい、ゴーンつってね、
うん。そうなんです。どんだけ紅白で寝ちゃっても、あそこで必ず起きるんです、うん、私は、うんうん。で、テレビの前で手を合わせるんです、毎年。うんうんうん、じゃないと、縁起が悪いと思って育ってきたから、毎回そこで、やっぱり NHK を見て、うん、そうなんですよ。
そしてね、大河のナレーションをやりたいっていうのを NHK のアナウンサー先生の前で、くったくなく言う堀井美香、ね、
どこに挨拶したら、どこのフロアに最後寄ってったらいいですかっていうね。
ガツガツしてるよね。誰と話せばいいですかっていうね。
どこのフロアに寄ればいいんでしょう。どこのフロアですか みんな、いやちょっと私たちあの関係社外なんで分かんないんですよ、
ね、
そうそ
う、私たちも分からないんですよねって、お前俺たちより先にやるつもりかっていう顔してたけどね、みんなね
面白かったですね。
面白かったですね。皆さんの温かい気持ちで迎えていただいて、はい、大畑さん、また取材の依頼とかも来てるじゃないですか。
うん、はい。ありがとうございます。ね、
本当ありがたい。
嬉しいです。
本当にありがたいよね。
そうですね。
なんかもうありがたい以外の言葉がない。
うん。
サンキュー。スペイン語で言うと、グラシアス。フランス語で言うと、メルシー。ドイツ語で言うと、ダンケ。
中国語で言うと、
シェイシェイ。
今日私たち話すことないんです
か、ね、そんな、違うよ。そんなことない。そんなこと、話すことないことない。私たちが話すことがなかった時なのね。聞いて。聞いて。
はい。
私の個人的な報告を聞いてほしい。
言ってどうぞ。
現在、発売中の、あの、晩餐館に。晩餐館。肉は焼いても家焼くな。そっちじゃないわ。そっちの晩餐館じゃなくて。25アンスと書いて晩餐館。
ついにあなた晩餐館まで指しましたか。
晩餐館、ね、そうなんですよ。で、森ひかりさんの連載に読んでいただいたんですよ、で、しっかりメイクさんをつけて写真を撮って対談をするっていう、
はいはい
はい、結構バーンと写真が載ってるんで、ぜひ皆さん晩餐館見てほしいんです。私の七五三です。35748っていう、ちょっとびっくりする自分でも七五三だったんですけど、ちょっとしたあの暗号みたいになっちゃってるけど、75348っていうね。
あのね、千歳飴は持ってました。確かに、
そう、心の千歳飴が見えたよね。
見えました。
でね、何が言いたいかっていうと、今回私自分の自意識に勝ったんですよ。その話がしたい。
素晴らしいですよ。そう、本当に。
どうせ私なんかとか、私はみんなと比べて可愛くないからとか、太ってるからとか、背が高いからとか、もうやらない理由は5万とあるって話この間しましたけど、で、自分自身のこと、私は比較的可愛い可愛いって育てられたので親に、はい、外に出てそうでもないっていうのが分かってびっくりしたんですよ。
すごい。
あれっていう、
あ、すごい分かります。
相対的な評価っていうのがあるわけだよ、世の中にはみたいな。
私ね、秋田が都会だと思ってたんですよ。
なるほど。
日本中で一番都会だと思って秋田市が、そしたら東京があるってことに、中学くらいになって
気
が
ついた。びっくりしたでしょ。
親に言われたことは違うじゃないかと思いました、
そう親が正解ではないっていう、大体親のことは正しいけど親が正解ではない時もあるって。で、それによって、ま、いろいろ、自意識がひん曲がり、ね、どうせ可愛くないんだったら、じゃあ面白の方で行こうって言って、面白の力をね、磨きをかけたり、ひん曲がった自意識っていうのが一つのアイデンティティになって、ひがみ根性っていうのが売りになった時代もありましたよ、90年代とかね。どうせどうせって言って。で、何かについて辛辣に語ったり、毒舌を言ったり、あとぎょっとするようなことを、平気な顔してやってみたりとか、そういう、今から考えるともう頭を抱えてそのまま前転して墓に入っていきたい。墓穴に、頭を抱えてもう前転で墓穴に入っていきたい。そんな時期もありました。
ちょうど収まる。
そう、ちょうど、コロンつってね、クルンつって、あの、
正座、ね。
そうそう、
ああ、大前屈がちょうど収まる。
そう。でも知ってるあなた、もう私たち、今そこでやってみなさいよ。まずしゃがんで頭抱えてごらん。
いや、もう本当にね、私ブランコで酔いますもん。
そうなの、もうね、ちょっと騙されたと思って
今そこで。頭の上下が無理なんですよ。
何言ってるか分かんない。
頭が
ね、何でもねえやって
よ。だから頭が定位置の頭から下に行くのが無理なんですよ、私。
あの、そう、私が話したのは頭の話じゃなくて、もうしゃがめないから、人間ってもう50近くなったら。しゃがんで頭抱えてごらん、前転するつもりで。心も、かかものしゃがめないじゃん、もう。今、床に落ちてるものを拾う人の限界ぐらいじゃん。
いろいろ漏れるわ。
千里終わったんだけど、もう。そうなのよ。もう、聞いてる人たちも、アラフィフの人はですね、アラフィフオーバーの人はですね、あの、前後左右に物がないことを確認し、安全なところで、絶対に怪我をしないっていう場所で、しゃがんで、かかとをついた状態で頭を抱えてみてください。多分、後ろに引っかかる、ひっくり返るか、しゃがめないか、どっちかっていう人がすごい多いと思います。そんな話をしてんじゃねえよ。森ひかりに戻るぞ。それで、それで墓穴にコロンとしたかったんだけど、ある時からほら、この間綺麗になりたい気がしてきたって本出したじゃない。
はい、
でそういうのもあって、読んでもらえたんだけど、いや、私普通に綺麗だ とか、うん、自分で自分のこと思いたいし、うん、人に言われたら嬉しいし、でかといってそれをお色気の綺麗とかに寄せていくことではないし、だからとにかく自分に嘘ついちゃダメだもうこれ以上と思ったわけ、
うん
うん、本当はそんなんじゃないんだよみたいなことを言いながらさ、うん、でまあほら努力をいろいろしてみたりとかさ、でも無理がないようにとか、あとお色気の方に自分が近づいていくようなことないように結構細かく丁寧に精査しながらやってたところで、森ひかりさんのところに出ませんかって10年前だったら絶対断ってるし、誘われ声かかった時点で多分森ひかりのことこき下ろしてると思うのぐらいやっぱ自意識過剰で、あんな人のなんとかなんとかでみたいなことになってたと思うんだけど、今回はご本人が興味を示してくださってどうですかって言われて、まあ、彼女とだいぶ年も離れてるってこともあるし、プラス自分自身のことを好きになりたいのに、その写真で希代のモデルさんの隣に並んで卑屈な顔してる場合じゃないじゃん。で実際どうなんだろうと思ってやってみようと思って行ったんですよ、
うん、
そしたら、うん、前美香ちゃんも言ってたけど、美香ちゃんも今さ、
はい、
あのファッションモデルの、あの、
はい、
お仕事してるじゃん、
ね、
そうそう、
はい、
で周りは全員プロだから、
はい、そうなんです、
私たちの自信がどうでもいいわけ。
はい。
そこでやっぱり、ちょっと変な顔寝ちゃったよとか、見せてくださいとかやってると、時間を食うだけだし、うん、向こうは盛り上げようとしてくれてるんだから、うん、ちゃんとこの船に乗船しようと思って、乗って、うんうん、で森さんがさ、またさ、できてることは違うね。うん、私に体にこうグッと寄りながら、肩に、うんうん、肘をかけて、まるで見てる方として私にギュッとこう体重をかけてるように見えるんだけど、
うん、
もうフェザータッチ、フェザー、フェザー、フェザー、羽の柔らかさで
密着してるように見えて、
ね、密着して見えて全然くっついてないのよ。で盛り上げてくれて撮った写真、なかなか自分で言うのもなんですけど、よく撮れてます、
はい、
よく撮っていただきました、
はい、
なんか肩をすくませして目を上に見てへいみたいな感じになってません。私自分の自意識に勝ちました。自分の自意識腕相撲で自分の自意識をバターンとオーバーザートップしました。
素晴らしい。さっきあのちょっと私も拝見しましたけどね、はい、一枚の絵にちゃんと森さんと
撮
ってました。
でこの年になって本当に分かったんですけど、まあ、私たちラジオやってたりね、ポッドキャストやってたりすると声って嘘がバレるじゃないですか、すごく、だけど表情とか動きってやっぱすごいバレちゃうじゃないですか、
はいはい、
で写真って私それが写るから嫌いだったんだよね、多分、自分のおどおどしてるとかもっとよく写りたいとか本当はこんなんじゃないのにみたいなこととかが全部出ちゃってるのが嫌だったんだけど、今回はやーっていうこう竹刀を持ってって向こうにやーめーっていう感じでいけたので
ちょっと高い声でね
やーっていうのも分かる、
分かるよ、
今竹刀でこうパーンってやったんだけど、
そういうあの音の高さ、
そうそうそうそう、で行けたので48にして、
うん、
ようやく自分の自意識と折り合いがつけられたことが、うんうん、画像に残ったって本当嬉しいね。
堂々としてた。
そう、それ楽しそうに見えるじゃん、
うん、
堂々としてるし楽しそうに見えるし、森さんの隣なんか並んじゃってすいませんねみたいなないじゃん。
あとは目が泳いでない。
そうミカちゃん、そう、その話はそこまでだ。ミカちゃん、その話はそ
私ね、あのね、別にその話いいね、あのね。
今ね、ちんちん、ごめんなさい。
切り込んでいくつもりは全然ないんだからね。
私たちの今日、あの、昨日私たち LINE で、めちゃくちゃ目が泳いでる人の YouTube っての見ちゃったんですよ。それで。
いやいやいやいや、違う。やっぱり、うん、あそこでギュッとやっぱり、あの、人の行動心理学みたいなところに、うん、ね、ちょっと昨日ね、二、うん、人で LINE をしてて。
いや、でも、出るんだよ。
出るんですよ。
いや、私だからやっぱりナーメテーター関係ですよ。これは歌丸さんですよ。
さっき私高田馬場にちょっと用事があったから、
うん、本
屋で、
うん、
本屋で、うん、なんか行動心理学
見たんだ、
心理学30のなんとかみたいなやつを見てきた。
行動心理学で、行動心理学っていうか、まあ心理学的にどっち側を見ると嘘をついてるとかさ、
ほとんど適当だったけど、
そうでしょ。あれのその
そんなことあるかいだったけど、
なんかもっと FBI とかがちゃんと使ってるやつにした方がいいと思うよ。なんちゃってだと思うけど、でもなんちゃってだと思うけど、そこに例えばどっち側見たらどうとかじゃなくて、
うん、
見た時の、うん、なんだから私たちが言ってバーバルコミュニケーション、言葉でやってるコミュニケーション、バーバルコミュニケーション、以外の非言語コミュニケーションにおける情報ってすごいんだっていうことを、はい、最近私たちここで半年ぐらいすごいいろんなことで学んでるんですけど、
そうなんです。
昨日たまたま2人で見てた YouTube も、あれこの人突然動揺し始めたけど、どうしたのっていう。
確かにある。確かにある、やっぱり。人の動き。
びっくりしたね。
そう。
で、多分自分のそれが乱反射して嫌なんだよ。
うん。
自分の写真とか動画とか見た時って。
そうだね。うん、 そうなのよ。
やっぱそう考えると、今回は、本当に、見てっていう、素直に言いたい。いや、例えばここで、うん、いや、森さんとね、うん、やっていただいたんですけど、まあまあ、本当綺麗に撮っていただいても、本当にもう私なんかも、うん、もう孫にも一緒ですね、みたいなこと思わないもん。
うん、
すごいちゃんと、頑張ったから見てって言いたい。
うん。うん、あ、いいじゃないですか、うん、それは。
今日私から以上です。本日私から以上になります。
ちゃんと、そうなんだよ。目線もしっかりと、見てくださいっていう写真だったので、うん、よかったと思いますよ。
そう。で、やっぱ自分たちの、うん、言ったっけ、この間さ、友達に言われて、その話ってしたっけ、大場田さんで。まあ、大体いつも何回かしてるからいっか。あれなんだけど、嘘が雑な人っているじゃん。でも本人は嘘をついてるわけだから、私たちは、周りの人はすっごい雑な嘘だなと思いながらも、
うん、
それを組まなきゃいけないわけじゃん。嘘に気づいてないふりっていう、なんていうの、王様の耳はロバの耳じゃ、とか、裸の王様とかそういう逸話もそうだけど、あれって、裸の王様って何の話かというと、嘘が雑な人の話じゃん。
うんうん、
で、周りの人が、嘘が雑な人が権力を持ってることによって、それ嘘雑だよって言えないって話でしょ。裸の王様みたいな嘘のつき方をする人がいて、まあ、ちょっとほら、薬ってなったり、不愉快になったり、いろいろあるじゃない、こっちとしても。だって付き合わなきゃいけないから、そっちの、うん、あんた嘘バレバレだよって言えないかってするじゃん。
うんう
ん、で、それに対して私の友達が、これぐらいで周りの人の気持ちを操作できると思ってることに腹が立つって言ったの。うん、で、あ、すごい言えてると思って、
うんうん、
結局、この程度の嘘で周りの人が騙せると思ってるんだとしたら、それは、周りの人を自分と同じ価値のある人間だって思ってないっていうことだって言われたら、あんた頭いいねって言ったんだけど、マジで気をつけようと思った。
それ一番辛いじゃないですか、本人が。
でもさ、本人は気づいてないわけじゃん。本人は気づいてないからしょうがないよ。でも自分だってやりかねないじゃん、マジで、そういうのって。
そうですね。
で、都合の悪いことを全部喋るつもりもないし、隠したいことをおぴれするつもりもないけど、何かのタイミングでやっぱり本当のことを話していかないと、裸の王様になるんだなと、うん、特にうちらの年齢になると、もう誰も言ってくれないから、うん、赤ちゃんとかだったらさ、ご飯食べてないよって言って口の前に おむすびついててもさ、
うん、
はいはいって言ってついてるじゃないってなるけど、うん、もう私たち口の周りにヌテラがベターってついたとしても、食べてないですよね。何も食べてないですよねっていう。
そうですよね。
ヌテラベター
ついてない。
ついてない。何もついてないです。誰も言ってくれないからさ。っていうの思った。
うん。
うん、なんか、そういうことを、ここ、何ヶ月ぐらい？いや、四五ヶ月か、
うん。
半年も経ってないよね。学んでる。
ずっとね、言ってますよね。うん、
そうそう、うん。なんか、学びの棚卸しがありますよ。なんか、この年になってくると。いろいろ自分が思ってたことの、考えてたこととか信じたことを、あ、これ違ったな、とか、更新したりとか、あともう諦めてたその自意識との戦いみたいな。もう、自意識との戦いで言ったらもう諦めるってか、もう降伏することでしかもう平和を訪れないと思ってたけど、
うん、
こういう自分と付き合っていくみたいな。うん、あ、そんなことない。こうやって、どっからタイミングでひっくり返せるんだと思って。
うん、すごいですね。だからそこまでこうしっかりこう層がなんていうの厚くなってきたの結構、私はまだそこに達してないんですよ。
あ、そう。
実は。
そうなんだ。
まだ、え、私って感じにはまだありますよ。そっかそっかなんか新しい現場に最近よく行かせてもらったりとかすると、ね
う
んうん、え、すいませんみたいな、
うん、
え、なんか本当ごめんなさいみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん、そういうのすごくありますよ。
だってまだフリーになって1ヶ月とかでしょ。だからしょうがないんじゃないそれは。
そうなんです、
ね。私も10年かかったわけじゃん結局、
うん。
でもやっぱりその。裏方だったからずっとそれまで、
うんうん、
表方の人にどうしてほしいっていうのはすごくわかるじゃん。それは自分もわかると思うけど、
うんうんうんうん、
で表方の人がで裏方と表方って別にそのこういう仕事ばっかりして全ての仕事にあるわけじゃん。例えば会社で忘年会っていう時に司会を任された新人の子がずっともじもじしてたり、うん、え、私なんかとか言ってた、え、うん、もういいから、それいいから、もう早くやって、みたいになるじゃん。早く進めて、みたいになるじゃん。だそういう現場っていっぱいあるんだけど、そういう時に、ちゃんと役を引き受けるというかさ、担う、できないものはやらない、
うん。
で、引き受けたからにはちゃんとやるっていうことが、ようやくできるようになったっていうだけだと思うよ。
それはね、今日私も三輪先生のリツイートをしたんですけど。
しかも、えーっつってたじゃん、それ。
ガーン
ガーンって言ってたけども。
楽しいところで楽しい仕事をするのは仕事ではないって三輪先生おっしゃってました、
ね、趣味って書いてあったね
趣味であるってね、
うん、
やっぱ責任を持ってそれを遂行して
そう
ちゃんとした作品に仕上げるのがちゃんとしたものに仕上げるのが仕事だっておっしゃってましたね。
楽しいとこで楽しい人たちと何かプロジェクトをやったり物事を進めるのは全然ありだと思うんですよ。ただそこに、うん、責任とか成果っていうものが伴うかどうかですよ。それがなかったらやっぱりおままごとにはなっちゃうよね。
そうですね。
我々はで、ミカちゃんはそのフリーになったから、もろにそれが求められるようになるから、でもね、真面目にやるしかないと思う、本当に。
まあそうです
ね。そう、なんか、昔からさ、勝手にさ、その自分のとこにいろんなさ、ものがさ、川の流れで集まってくるじゃん。
うん、
そうすると、この川の流れの自分の足元に集まった石を見て、
うん、
なるほど、こうだねって言わざるを得ないっていうか、
うんうんうん、
そういう感じになってくるね、うん
うん。まあ、集まってくる人もそうだし、なんか、自らこう取りに行かなきゃいけない人もいるわけじゃないですか、うん、そんな、黙ってても集まってこない、ねね、人の方が多いんだから。でも、やっぱ本当そうですね。私なんかとか、そこの場所は私が行く場所じゃないとか、思わない方がいいですね。そう。
行きたくないとか本当に行かなくていい。例えば私のテレビ。
うん、もちろん
。はい。いや、一回やってみて、これはダメだと思ったのよ。
うん。
あれは行かないけど、
うん、
そうじゃなくて、行ってみたいなと思って行ったことがないのに、あのブドウは酸っぱいわ、やっぱりやめた方がいい。てかもうちょっと早めに誰かさ、もうちょっと強めにうちら説得しといてよって感じじゃない？
あのね、私この前竹中さんがゾッキっていう映画をずっと作られてて、はい、うん、でその、発声バージョンで平田さんっていうちょっとこうオムニバスのテレビ版、はい、あのドラマみたいなものを作られて、うん、それジャパネット高田さんが今テレビ番組をやられていて、すごいですよね、うん、テレビ番組の作っ BS で、一曲買い取って、
すごい、
うん、でそこでそのドラマを作るのに実況やってって言われて、私、
うんうん、
登場人物がラーメン屋で食べてるところにかかってる、
うん、
サッカーの実況のその実況やってって言われて、うんうん、って言って、うん、それだって私女ですよ、
うんうん、
男ですよね、普通男の方ですよね実況ってみたいなこと、なんかこうごちゃごちゃあって、でもやってって、だからそのごちゃごちゃがいらないんですよね多分ね、
うん、そうね、そうね、あ、そう、今からそうね、うん、
最初のなんかその
そんなの多分考えてんだよ向こうは。
そう、
それでそれでもやってほしいと思ってんだから、
そうなの、
そこは OK かノーかどっちかなんだよね。
そう、やります、うん、でも最高の、うん、最高のもんでやりますっていう、う
ん、わかる、
すぐ行けるはずなのに、うん、とか言って、うん、だって普通実況ってほら、
男の
人やったことないですよ。その5分が本当いらないの。
いらないんだよね。だってそれって結局、自分の真相心理を言うと、
そう。
それでもあなたにやってほしいっていう言葉が聞きたかったりとか。
そうなんです。
裸の、
ハードルをちょっと下げておいて、ごめんごめん、私今度やったことないから下手かもしれないよってすごい下げて、
そうそうそうそうそう、
入るっていう、こう、まあ、汚いあれじゃないですか。
そうなんですよ、汚いんですよ我々、汚いんだよ、
汚いなっていうことじゃないですか。
汚いやつ野郎だ、うん、
だからそこはもう
分かる、
潔くやらないと、うん
うん、なんか人生のしまいに入ってきて、私たちもそういうなんかいろんな心理を
やっぱり面
そう
面
ってとりあえず、どんな、剣道やったことなくても、剣道ね、竹刀を持って、まるで、小馬さんのようにパカッパカッてなってても、メーンって行かない。
こう、入っていかないと。
メーンって行かないと、うん、っていうことだよ。
そう。私は、あなたはね、うん、本当ね、薄い歴史の知識ですけれども、うん、あなたは本当に、弁慶だと。
いや、ちょっと待って、弁慶最終的にバー刺されるやつでしょ？ねえ。ねえ。ねえ、ここは私言うよ。弁慶って普通男ですけど、私ここでは言うよ。ねえ。ここは、はい、メーンつって弁慶聞き受けないよ。
ねえ
って。
ねえって言うんだけど、最後に、
バーって
矢が刺されるわけじゃないですか。
それでも死んでも死してなお立ち尽くすっていうね。
で、ちょっとすねが弱いっていう。
そうそうそう。泣きどころ、つって。泣きどころってね。
なんかあなたは、あれなんですよ、うん。
弁慶なの？
しない餅でもあり、弁慶でもあるんですよ。
うん、なるほどね。みんなで剣道やりたいね。めーんつって。私剣道だから一応、小中って。
嘘ばっかり。
ほんとほんと。
それもびっくりしました。どういうことですか？あとあなた、何ですかね。何でしたっけ？ びっくり早変わりズボンみたいなのに出たことあるんですよね。
わんぱくズボン。びっくり早変わりズボン。それは奇術。ミカちゃん、そうなるともう奇術。あの、奇人変人の奇と書いて奇術。
びっくり。
わんぱく
ズボンになんで出たことない
ん
ですか。
なんでわんぱくズボン出たことないの。
わんぱく相撲の募集どこに貼ってありました。
小学校の時にわんぱく相撲があります、出る人って言われて、はーいって言ってあげて、お母さんわんぱく相撲出るんですよ、オッケーっつって、いやーっつって、一人男の子ガーン投げて、よっしゃーっつったら二人目に行って、あの子供の頃の高原田みたいに出てきて、
金太郎、
金太郎、そう、子供の頃の高原田みたいに出てきて、バーン投げられて、くっさーってなって、思えばあの時から私は格闘技が好きなんですよ
ね。すごいですね。
なんか親に唯一お願いしたかったことは、もっと瞬発力とかがなかったわけですよ、うん、それを親はすごい嫌がって、走る練習をさせたりとか、うん、あと、まあ、ジャズダンス楽しかったからいいんだけど、うん、やったりとかしたけど、もっと重量上げとかやらせればよかったのに私にと思って。
でも本人は別にその時はあれでしょ、
まあそうだけど、だ
って物をあげたいとか思ってないでしょ。
でも子供でさ、小学生でお母さん私物をあげたいなんていないじゃん。
え、うん、走るのはどうでした。
大嫌いだった。死ぬまでもう
嫌だった。私もう本当に死ぬ、うん、マラソンとかいまだに
大嫌い。
マラソンとか本当に嫌ですもん。
なんかやっぱり自分の一番のコンプレックスっていうのがいっぱいあるけど、一番何個一番があるんだよって話だけどそのうちの一つとしては、その走れないから、肺活量がないっていうか、
なん
ていう
の、長距離ね。で、なんかあのさ、昔のさ、あのさ、なんかあの、行間の時間っていうのがあって、うん、2時間目と3時間目の間に、
行間
の時に、うん、そう、行間の時間っていうのをマラソンするのね。私、本当に嫌いで、うん、で、なんか最後さ、あの、フィナーレ感出すじゃん、みんな。
はいはい、わーみたいな、ね。う
ん、このなんか来たい人、うんうん、みんな集まって手叩くの、あれいらなくないですか。
私は、ラジオの方でも話しましたけど、もしかしたらおばさんでも1回から10回ぐらいで話してますけど、小学校4年の5年生、6年生が1キロ走なんですよ。1キロって普通の人ってあったらもう朝飯前ですよ。私にとったらもうバニーの頂上ぐらい長いですよ。
本当ですよね。
で、まあ走りますよな。そしたら、当然5、6年の学年全部合わせてビリですわ。ね。で、片方、お腹押さえて、わーって嫌だなっていう顔しながら、したらもう、美術の先生が横ついてくれて、うん、大丈夫だ大丈夫だ、ゆっくり行こうっつって、うん、もう半分以上手前からお腹抱えてゆっくりなわけ、うん、で全員ゴールですよ、
うん、
もう全員ゴールして誰もいない、うん、シーンっていう工程に、うん、もう嫌だって顔して、うん、肩腹抑えて、
うん、
これ以上気まずい顔はないっていう、気まずい顔小学生ナンバーワンっていう称号をもらえるような私が入っていくわけ。そうするとそこでちょうど時代はロスオリンピックですわ。ちょうど給水に給水に失敗した女子のマラソン選手が、こうやってほっぺたに手をやりながら、もう朦朧としながら入っていったっていう伝説のゴール。先生が、その時10月10日でした、運動会。そのオリンピック見た後だから感化されちゃって、最後のランナーが入ってまいりました、皆さん、
ひどい、
大声で声援を
って
、
ひどい、
私の本名ね、なんとかじゃない、もう地獄地獄地獄みたい、これ This is 地獄と思いながら、こんな恥ずかし
い
のって言って走りながら行った後、パッて目開いたら運動神経抜群の母親が腕組んで仁王立ちして私のことにらんでんの。これやばいこれやばい、これ家帰ったらやばいやつやばいやつやばいやつって。
だってしょうがないじゃん。
そう
あれマラソンってさ、うん、本当に短距離速い子でも苦手な子とか、肺活量の問題じゃないですか。
そうね、うん、
私も本当嫌いで苦手だったから、
そうそうそう、持久力とかねないからね。
そうなんですよ、うん、もう絶対だから、マラソンやってる方、東京オリンピック、東京マラソンとか、この前も新宿
駅です
ごいたくさんいたけど、素晴らしいなと思う。
なんか走れるようになったら、私多分もう自意識全部克服しすぎて、うん、天に召されると思う、
うん、私もずっとやっぱヒールだから走れない、
関係ない、ね、私たち一回走ってみようか一回さ、皇居の周りっていうのをさ、ちょっと走ってみる。私悪いけど 100m 走れない自信あるよ。
私も無理よ、100m。
なんか2人で、あのちょっとこう足踏みだけしてるっていう
もう近所 の、 あの自動販売機に走ってジュース買いに行った時も息絶え絶えで押すもん。
そう、ここではっきり宣言しておきます、大場田さんはジョギング大会をやりません。
やりません。
あのジョギングをしながら聞いてるって人いるじゃん、大場田さん、
ね、
結構ね、ランニングしながら聞いてるって人どうぞ。でも大場田さんはランニング大会はしません。どうぞご勝手に言って、
ね、あのね、なんか砲丸投げ が投げられたんですよ、
う
ん、
それは学校でやったの？
学校で、で多分私体が柔らかいんです、うんうん、だからそのなんていうのバネみたいな、なんか飛び箱もすごい上手だった。
はいはいはい、はい、
めっちゃ飛べたの。別に運動神経いいわけじゃないんだけど、はい、多分そのクッションとかバネとかを使うのが、うん、種目があれで、たまたまなんか中学かなんかの砲丸投げを投げさせたら異常に飛んじゃった
わけ、
でそれ大会に出すみたいな。
でもさ、もともとすごい筋肉質でも体が大きいわけでもいいから、本当に多分バネがいいんだね。
うん、
うん、
それね、なんか見本みたいな感じで、それも
屈辱なんだけど、でも恥ずかしめではね、
恥ずかしめだった。みんなの前で見本みたいな感じで、うん、なんかやらされるわけ、
うん、
それがすごい嫌だった。
それはね、あの辛いと思う。あのみんなに自慢できる感じ、
男子も女子もいる中で、
みんなに自慢したい感じじゃないもんね、
うん、
ちょっとね、砲丸投げなんで堀井がってみんな点々点だったでしょ。だってもともとほら砲丸投げやってる陸上の子とかじゃないわけで、
そう、
どっちかってあいつ足もさ遅いしさみたいな。
私足も速かったの、短距離は。
なんだっけあれ、長距離とかもできないしさみたいな。
運動神経そんなに、
ね、なんであいつなんだ砲丸投げだけ長く投げないってんの。
でもなんかまあ昔ってなんかそういうの良くなかったですよね。
何でも前に出してね、はい、誰々ちゃんにやってもらおうって言ってる。
みんなの前で。
でもさ、そういうのが好きな子もいるじゃん。いや、それをみんなの前でやってねって言われたことによって、自分に自信がついたっていう人もいるわけじゃん。だからそのさ、まあね、見極め超難しくない？
だからな、まあ、だからもう最後の方は本当に見て見ぬふりして、うん、本当その子だけに温かい言葉をかけるのでいいんですよ。
ね、うん、で、それが大人になったら、うん、それも全部ザーッと取っ払って、うん、はい、やります！めーんだから。私はそういうのやると緊張しちゃうとか、そういうことやると恥ずかしみがとか全然関係ないから、もう、発注いただいたらもう、めーん、砲丸投げも、はー投げるよね。投げるよね。もう最後のランナーももうニコニコしながら入ってくるから。
とか言わないもんね。
う
ん、
そうね。
言わない力が出てくるね。
そうね。
覚悟ができてくるね。
そうね。本当そうね。泣きどころはあるけど、まだまだ。
そうそう。
ね。
だからね、で、矢に刺されて死んでいく。
やめてよ、本当に。所属協会のですね、はい、皆さんの所属協会の自己申告たくさん来ておりまして、ありがとうございます。いろいろとですね、なるほど、いろんな協会があるな、と思ってます。
うん、
今日はちょっとそれを紹介していきましょう、
はい、
こちら29歳おばさんネーム重箱のすみさんです。すみさん、みかさん、こんにちは。
こんにちは。
私の所属している教会はお姉ちゃんしっかりしてるね教会です、
うん、
ジャパンお姉ちゃんしっかりしてる教会だね。弟のいる姉、声が大きく物事をはっきり言う性格から、物心ついた時からしっかりしてて偉いね、さすがお姉ちゃんだねと言われて育ちました、
うん、
最初のうちは褒め言葉として素直に嬉しかった。その言葉も何度も言われているうちに窮屈に感じてきました。私はしっかりしなきゃいけない、ちゃんとしなきゃいけないとプレッシャーに感じるようになり、だんだんと呪いの言葉になってきました。社会人になってもその呪いにかかり続けています。印象的な出来事としては、適応障害になり1ヶ月半休職した時のこと。見知らぬ土地で初めての一人暮らし、その上義務が重なり、入社1年も経たないうちに休職。復帰した後も仕事がうまくいかず、周りに迷惑をかけているのではないかと不安になりながら、心がついていけなかった時、人事の方から、あなたはしっかりして見えるから、何かに失敗したらできなかったりした時の周りの衝撃が大きいんだよ。でもそんなの気にしなくていい、と声をかけられました。そのこと自体は嬉しかったんですが、またしっかりして見えるかよ、と、かなりうんざりしました。それは見かけで本当は気が小さいし、心の中はいつもテンパっています。他人にうまく甘えられないと、こんなにきつい思いをするが、それはあるね。可愛い子お姉だりできる人はずるいな、別にしっかりなんてしたくなかったなと思う日々です。取り留めない話ですいません。きっと同じような方がいるのではないかと思い、メールしました。季節の変わり目、寒暖差の激しい毎日、皆さんどうぞご自愛くださいということで、うん、JOSSK の方ですね、
はい、
ジャパンお姉さんしっかりしてるね協会、 JOSSK の方からメールいただきました。ありがとうございます。まあこのしっかりしてるね、あなたはどっち？
まあしっかりしてるねと言われたことあまりないですね。
そうですね、愚問でした。非常に愚問でした。
ないですね。
羨ましいですよ。私はしっかりしてるね。
いやー、どうなんですかね、うん、そればっかりわかんないですよ。
まあお互いね、どっちもそうだよね。
うん、
ですよね。
しっかりしてるねって言われ
続けてきましたよ。
そうですよね、うん、
兄弟いるのって言われて一人っ子です。まあ、しっかりしてるから、お姉ちゃんかと思った、みたいな。
ああ、ありますよね。
そこまでセットですよ、本当に。ないない。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、誰も聞いていないと申します。35歳女です。
どうも。
先週の放送は電車の中で笑いをこらえすぎて肩が震えてしまいました。いつも元気をありがとうございます。私の所属している教会は声が通らない教会です。 KTNK です。スーさんのやる気のみなぎる声とは真逆で、私は小さい頃から声が通りません。声がすごく小さいとかおとなしいとかではなく、人並みにおしゃべりし面白い話もしたがるタイプなのですが、うん、いかんせん声の質が雑音や他の人の声にかき消されるのです。大人になって飲み会などガヤガヤした場所では自分の声は全く通らず、と聞き返されるたびに喉を張り上げて話すので、最後の方は疲れてしまい、面白そうな話にもただうんうんとうなずくだけで終わってしまいます。会社でも隣の人が大きな声で発言し、みんながいいねと賛同したことも心の中ではそれさっき私が発言したんだけどなと思うことがしばしばあります。
そんなに？そこまで？
小中学校の頃は放送係になって運動会や音楽会のアナウンスをしたり、友達の結婚式の司会を頼まれたり、会社のプレゼンでは綺麗な声だねと言われたりと、マイクを通した声だと柔らかく聞きやすい声と褒められるのですが、地声では逆、それが逆に周囲の音に溶け込むようなのです。4人以上の集まりになると腹から意識して話すようにしていますが、それでも1回では聞き取れないこともあります。声が通るスーさん、ナレーションのプロのミカさん、こんな私に話し方のアドバイスをいただけないでしょうか。存在が軽んじられているようで時々しんどいです。
すごいね。だってさ、ごめん、私逆だから、真逆だからさ、みんなと一緒に喋ってても私の声だけ通っちゃうから、私だけ怒られたりとかだったのずっと子供の頃から。
ああ、なるほど。
そう、みんなと一緒に夜更かししてやってても自分の声だけ通るか、私だけギャーって怒られるとか、悪いことしてたら私の声で分かっちゃうとか。
はいはいはい。
なんかどっちも悩みがあるんだね。
そうですね。
声が通らない人っているよね。その大きい小さいじゃなくて、あの声のプロに聞きたいんですけど、声の通りって何なんですか。
あれ、通りはやっぱなんか芯があるからってか言いますよね。だからなんかふわんってほわんってこう広がる声じゃなくて、あなたもそうじゃないですか、なんか声がすごい一直線にどっかにぶつかってるんですか、
この間言われたじゃん、あなたに。
何
なんだっけ声のこと。
声、
もう忘れちゃった。
もう忘れた。
なんか言ってたじゃない、声のこと。
でもだからあなた
なんだっけねえねえ声のこと、
なんかでもだから一本こう芯があるんですよ、その中に。
可愛くない声じゃなくてなんだっけ、
ね、
なんとかって。
なんて言った。
なんかそんな押し付けがましい人なんだって言ったじゃない。
圧力どういうこと。
圧が
ありすぎる。
なんか何回か前に言ったわよその話。
あ、
私にだってゲラゲラ笑ったわよ。
そう、まあだからそうですよね。
そうね。
あのほら民謡歌手の人とかも声って一個にまとめて息を全部まとめてこう声を出してるから、ろうそくとか消しちゃうとか言うじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
それと一緒で多分ほわんってほわんって広がっちゃう人と。ビシッと真ん中に刺してくる人と、やっぱ面なんですよ。
そうね。
ね。
面なんです。面なんだ。でも例えばね、こういう人って何がいいって、例えば困ってる人とか、ちょっと戸惑ってる人に、
そうそうそうそう、そうですよ。
どうしましたかって声かけるときは、こういう人に声かけられた方が絶対、私などもきつもんだもん。どうしましたかって言ってた。
いやいやいや、
なんか言ってたじゃん、全然かけない。その声がもうきついみたいな。なんだっけ、忘れちゃった。なんで忘れちゃうんだよ、私たちね。だけど、そう、そう言って。
でもそう、だって保健室にスーちゃんみたいな声の先生がいたら、
みんな来ない。誰も来ない。8度5分になるまで誰も来ない。8度5分になったり、流血、すごい流血とか
になる。先生、頭が痛いんですけど、頭どこが痛いの？
そうそうそう、キーッ、ごめんなさい、また来ます。ガラガラガラガラガラ。怖いよ。
ごめん、頭にビング。頭にキンキンするっていうよりも、
そう。
そのね、そうそうそう、
声が通らない、
誰も聞いていないさんみたいに。
JKTNK でしょ、ジャパン声が通らない教会でしょ、
ね、
そうそうそう、そうなのよ、そうなのよ、声の質が。で だから私なんかいつも、まあこのご時世になる前だけど、居酒屋とか行くじゃん、みんな誰も声通んないわけ。すいませんとか店員さん、すいません、誰も呼べない、みんな私の方見るから、私がすいませんってとか店員さんバーって振り向いて来るの。 私だってね、人混みに紛れたかったよ。
すごいね、
埋没したかったよ。うん、まあ、運動会、音楽会のアナウンスをしたり、友達の結婚式の司会を頼まれたり、うんうん、会社のプレゼンでは綺麗な声だなと言われたりと、マイクを通した声だと柔らかく聞きやすい。
同じなんです。私、だから、地声はすごい弱くて、なんですけど、うんうん、マイクを通すと、声に乗る声だねっていうのは、技術さんによく言われるので、うんうんうん、同じことですよね、きっとね。
確かにそうかも。堀さんもそうだよっていう話だよね。
うん、うん、そうです。
堀さんだってそうだよっていう。
私もそうですよ。
だから
常にこうマイクを持って歩くってことですか。
そうね。なんかもちろん本当に声、腹から声出して、
うん、
あのマイクのない状態、素の状態でも通る声にすることは技術でできると思うんですよ、うん、なんかお教室通ったりとか、うん、だけど多分そういうことじゃないよね、うん、それをしなくても、それをすることによって今までの良さがなくなっちゃったりするんだったらさ、
そうそうそう、多分なんか良さがあるんだと思いますよ、うん、雰囲気がとっても良かったりとか、
そう
ね、人に意見を持っていかれても別に
大きな声でね、うん、言うわけではないけどね、うん、これ逆の人に来ました。ケセラセラさん、ジャパンきつく見える協会 JKMK の類似で、うん、JKKK ですと、私はの一員としてメールします、
うんうん、
ジャパンきつく聞こえる協会、電話での声がきつく聞こえる私、実践しているのは山口萌さんの声のトーンと話し方、
うん、
スローテンポで話し、合図値打ち、その上で神田伯山さんのラジオの締めの定番ありがとうございますを組み合わせて声高めスローで語尾伸ばしをしています、ありがとうございます。そうだね、先日は取引先の電話で同じ教会と思われる方と遭遇し、お互い語尾伸ばしが止まらず気分が上がってしまいました。電話では例もわからないんですが、自分を演じやすいですよねって言って書いてあるけど、ジャパンきつく聞こえる協会ね、
うーん、
この人もちょっと悩むだろうね、うん、なんか言葉の選び方とかさ、うん、悪意がないのはわかるんだけど、きつく聞こえたいと、あと声のトーンとかの、うん、その組み合わせでさ、うん、どうにも、
うん、
自分じゃコントロールできないことってあるもんね、うん、人がどういう印象を持つかってこっちがコントロールできないかな。
いやー、そうなんですよ、うん、やっぱりでね、なんか最初の言葉の印象とかでなんか割とこう決まっちゃったりしますからね、
はいはいはいはい、
ってさっき高田の馬場で読んだ行動心理学にも書いてた。
マジで
最初の5秒で決まる行動心理学に書いてた。
それ
あとね、あれだよ、あの、ね、親密になるには高田のままで立ち読みした本に書いてたんですけど、うんうん、ると親密になるには相手と同じ行動したらいいんだって、
右に手を挙げたら一緒に右に手を当てて、吊り橋効果でしょ、ジェットコースター
の乗るでしょ、ジェットコースター、吊り橋効果すらドキドキするよ、
うん、そうそうそう、
それも書いてたもん、
書いた
高田のババの本屋に
本屋に書いてあった高田のババの本で
吊り橋効果はあれでしょ、うん、お化け屋敷とか、
そうそう、ジェットコースターとか、
とドキドキしたのが、
恋と勘違いしちゃう、
恋のドキドキと勘違いしちゃう、それでしょ、うん、じゃなくてなんか相手がコーヒーカップを対面してて、うん、相手がコーヒーカップを持ったら自分も持つんだって、
うんうん、
一緒の行動すると相手が一緒のものとして見るようになっちゃうんだって、
うん、説得力が足りない一緒のものとして見るってどういうこと、
一緒に行動、うん、なんか一緒に行動してる、踊ってる、なんかこうパートナーみたいな感じになっちゃうんだって。
今私あなたと
箸割れ
て親やること真似してるけど、
頭がつくわ、ね、気持ち悪い、
今私あなたのやることを完全に消しとそく真似てるけど、動きをね、これどう、同じ人に感じるね、
ここに一口もんじゃソースかけたいんだけど、
ねね、同じ人に感じる、一つのものとして感じる、
私と同じことしない小学生で言ったよね、
真似しないでっつって泣き出すこったよね、
なんでなんでするの、
親がさ、親がめっちゃ真似すんだよね、こっちがやった全部真似すんだよ、やってもやっても真似せるから、
真似しないで真似しないで真似しないで
ちょっと
ほらいいじゃないでもなった、
何
が、私の仕草真似してるのなかなかいいじゃない、
なかなかいいじゃない、私の仕草真似してあなた、なかなかいいじゃない、よい人間になってきてるよ
なかなかいいわよ。エレガントだわ。
エレガント、そう、私にないもの、エレガント。
真似しないで。
竹田のママの情報、もうちょっとないの。
あと、うん、斜めに座ったら意識されてるらしいわよ。
え、斜めってどういうこと？
人は、うん、欠点を、うん、あの見せることをまず最初に防御しちゃうんだって、はい、だから席で座るときに4つの椅子があった場合、
うん、4人席があった場合に、
あった場合は、うん、必ずあの好意がある人はちょっと斜めに最初座ろうとするらしいです。
先生見えないからって
欠点をさ、うん、まずなんか何リスクを避けようとして、うんうんうん、真正面だといろいろこうほらねマイナスが見えちゃうから、そうね、うんうんうん、
隣だと近すぎるし
みたいな。その時は気があるみたい。
マジか。ちょっとこれから、4人席の時は必ず誰が私の斜め前に座るかを。チェックだわ。
うん。あとやっぱり目が泳ぐっていうのは、本当これは FBI もずっと取り入れてるけど、うん、目が泳いでる人は嘘ついてる。
嘘ついてるでしょ。
嘘ついてる。
あのね、みんなに本当に私今日言いたいこと一つだけある。
今日のね、
今日のこれだけは覚えて帰ってください。マジで、うん、これだけは
覚えて帰って、
ね、本当に人ね嘘をつくと思った以上に目が泳ぐからあれ、ね、我々昨日それで結構愕然としたのよ。
もう太平洋のごとく、
そうそう、もうあのね、目の前に飛んでるハエをこう目で追ってるような人みたいになってたんだよね。びっくりしたよね。2人で同じ動画見てて、それまで全然普通だったのに目は、で、多分本人気がついてないわけじゃん、そういうのって。
はい。はい、
で、私たちも絶対、はい。どっかでこう取られながら、殺したのか、殺してませんとか言いながら、目がめっちゃ泳いでるとか、あるんだよ、多分。
あるよ。嘘つくとき、やっぱこう、なんか、そうね。
どっち、上の斜め上を見たりとかね。
うん。だから面白いなと思った、うん、やっぱり。
本当自分のこと過信しない方がいいよね。うん、で、あと、絶対嘘だって分かってるのに目が泳がない人がいたら本当にその人は注意した方がいいよね、
うんうん、そう、天性の嘘つき、
天性の嘘つきだから私は目が泳ぐ人が好き、
うん、
なぜなら嘘がついてることを隠せないってことだから。
だからチョコがついてって、
そうそうそうそう、そう、あのさ、あの犬の動画とかであるじゃん、めっちゃさ、あのティッシュとかめっちゃ、もうトイレットペーパーのティッシュとかめっちゃわーってさ、ソファーとかなってるのに、やってませんみたいな顔してる犬いるじゃん。あれぐらいの人の方が好き、私は。
そう、なんか隠しきれちゃう人は、うん、まあいることはいる。
いる、
うん、
それこそサイコパスじゃないけど、え、なんでそんな正々堂々と嘘をつけるの。まあ私もどっちかというとそっちのつけもなくもないっていうか、後天的に仕事をしていく上で学んできちゃったところもあるから。
うん、まあでもさ、別にさ、それは、うん、なんていうの、こう嘘はこう人を不幸にする嘘ではないから、
ないけどね、そうそうそうそう、ね、だけど今日皆さんに知ってほしいのは、あなたの目は思ったより泳いでいるっていうことですよ、うん、本当に。
あと行動心理学は高田のババにあるっていうね。
釣り橋効果、釣り橋効果、
ババから学べ
っていう。好きな人は斜め前に座るっていうのと、あと、
ものまね、手のひらを見せるといいらしいよ。
え、なんで、
え、わかんない。
それは手の内を見せるみたいな比喩ではなくて、
じゃなくて
本当に手のひら
書いてた。それ2冊ぐらいの本に書いてた。
何冊立ち読みしたんだよ。1冊ぐらい買ってくれよ。こういうこと？パーって。
だから人にこうやって手のひらを見せるといいらしいよ。う
んうん、今私、あなたに向かって手のひらを見せまくってるけど。
嫌だ。
なんで嫌だって。
閉じてよ。閉じてよ。
手の。カエルみたいになってる今、手のひらずっと向けて。
うるさいな。何らかのなんか気が来てるから閉じてる。
そうなの。私 ね、エネルギーが強すぎんのよ。
手のひらからもなんか出てるわ。
そう、わかる。あのね、
あなた。
それは自分で子供の頃からすっごいそれに違和感を感じたんだけど、もう諦めた。
すごいね。
うん、まあ諦めた。
自分でこうエネルギー出てることが分かってるんだね。
なんでかっていうと、自分の、例えばエネルギー出てますみたいな、自分で波動を感じますみたいじゃなくて、周りの人の対応がなんかおかしいのよ。例えばみんなが話してる中で私がポンと入ってって話をしていくと、なんとなくこう今まで均等に流れてた空気がおかしくなっていくとか、だから最初私が声が大きいのかなとか、腰が強いのかなとか、自分の話ばっかりしてるのかなとか、いろいろ考えてたけど、そうじゃなくて多分本当に生き物エネルギーみたいなのが強すぎんだよ。それはね、もう諦めた。多分70ぐらいで帳尻が合う。自分でもちょっとびっくりしたんだけど、高校1年生の時に、1年入ってすぐにさ、みんな旅行行くじゃん、なんか校外学習みたいな、うん、で行って、行った先が女子校なんじゃん、で行った先のベッドがさ、 二段ベッドが三つぐらい並んでる、ほら、ユースホステルみたいなさ、泊まるとこあるじゃん。うん、ああいうとこだったっけ。で、友達の部屋行って、二段ベッドの上に上がって、二段ベッドの向かいの子と喋ったりとか、下の子と喋ったりとかしてたら、気づいたらその話を聞きにみんなが集まってきちゃって、クラスの半分、気がついたら講演会、独演会みたいになってたの。私ただ喋ってただけだったのに。
ポッドキャストみたい。
そう、人がわーって集まってきちゃって、で、なんか、その入り口、友達の部屋だったの、入り口のとこにわーって人が集まって、なんかニコニコしながらみんなが聞いてるみたいになっちゃって、中学の時までそんなことなかったの。なぜかっていうと、幼稚園から一緒の子ばっかりだったから、
うんうんうん、
だけど高校って初めて知らない人たちと一緒になって、
うん
うん、の時に、わーなんか私気持ち悪いと思ったんだよね。うん、普通に喋っただけなのに人が、うん、聞いてるっていうのがすっごい気持ち悪くて、スモールトークの会話とかはできないわけ、
うんうん、
いつの間にか私が喋って人が聞いてるっていうのって、うん、だって推しが強いからかなとかいろいろ思ったけど、まあ結局今それが金になってるからさ、人間どういう仕事、うん、あれか分かんないけど、うん、そういうのはね、もう子供の頃からあったね、やっぱりすごい、うん、だからそれがその異業感というか疎外感みたいなのともセットになってたけど、まあ結果現金化できたからいいかみたいな感じだけど、
うん、そうだね、うん、不思議、
不思議だよね、あるよね、うん、そういう子供の頃だから、大体、自分が嫌だったことじゃん。自分の結局個性って。自分の個性って言われることが昔から大好きだった人なんて多分あんまりいないよね。
まあそうですよ。なんか個性がそうですね。嫌だったりしますよね。
自分の何が嫌だったこと。結局でもその個性がその後々役立ったなみたいなのってある？
まあでも、私中学1年の時にマダムヤンって呼ばれてたくらいだから、うん、
大人っぽかったんだ。
そうだと思います。だからそれが嫌だった、
はいはいはい、うん。
あとやっぱりなんかその母親が、うん、まあ、160センチぐらい身長があるんですけど、
はいはい、昔の人たちは大きいよね。
うん、でそのなんか女の子は小さい方がいいみたいなことを、
あったあった。
あったよね。
超あったよ。
あったよね。
あった。そういう時代は確実にあった。
だからあんまり背の伸びちゃいけないみたいなことを、うんうん、私言われてたんですよ、小学校の時に、うんうんうん、あんまり
女の子なんだからみたいなね。
だからなんか、その、大人として、ま、なんか、ちょっと成熟してるっていうのも、自分で、こう、その、あだ名とかから、なんとなく分かってたし、
そうなんだ。
そう。なんか、周りの子よりも、ちょっと、なんか、大人っぽいっていうよりも、何かがあるんだっていうのは分かってたし、あとなんか、背とかも大きくなっちゃいけないって思ってたから、バレー部だったんだけど、アタックしながら背伸びないでって思ってた。
切なくしょ、切な。アタックするんだったら背高い方がいいんだから。
あんまり伸びないでって思いながらアタックしてた。
切な。切な。
いやでも、うん、なんかそうですね。
でも今さ162、3だっけ、背3、4。
そう、今5センチ、165センチなんですけど、ね、でもやっぱりなんか東京に出てきて、うん、これもなんかラジオで言ったと思うんですけど。
言ってた、この話、ポッドキャストの前もしたけど
ね。してたよね、うん。なんかそう、なんか周りがもうピンヒール履いて、肩幅でっかくて、うん、でかいお姉さんしかいなかったから。う
ん、なんだってなるよね。
そう、うん、そこで、なんか高い方がいいじゃんみたいな。ぎゅっと変わったんだよね。そういうなんか本当にあなたじゃないけど、自信のある人をずっと 見続けてて、うんうんうん、背が高くて。
そう、場所を変えると価値観ってこんなにも自分の価値観で簡単に変わるのかって思うよね。
そうそうそう。そうなんですよ。だからなんか個性だったのもなんとなくそうね。
ああ、でもそれ
昔はって思ったけど、実はなんかプラスに、うんうんうん。プラスっていうかまあ。
そんなに気にしなくてよくなった。うん、そう、だ中学ぐらいの時ってさ、その、いや、小学校だな。小学校5、6年くらいからか。大人びる子っているんだよね、女の子で。
あの、
肉体の発達もそうだし、あと、なんとなく憂いがあるとか、あとは、顔の造形がそもそもすごくいい。うん、でも、しかもその、いわゆるアイドル可愛いっぽい感じじゃなくて、女優さんみたいなさ、女優さんの子供の頃の写真って、思う、子供の頃が女優の顔してんじゃん。
うんうん、
で、やっぱり私も小学校の時友達とかいて、その時には、今から考えると結構ゾッとするんだけど、教育実習生がやっぱり来る学校だったのよ。で、みんなほら先生大好きだからさ、で、中学の時か、みんなその子が可愛いし、綺麗なのも知って、綺麗な子、どっちかというと綺麗なのは知ってたけど、いわゆる学年で人気の女の子みたいなのではない、すごい美人な子がいたんだけど、教育実習生の男の先生たちがなんか、にゃにわにその子になんかこう、なんて言うんだろう、もちろんさ、教育実習生だから、大学生だから、うわ、可愛いじゃんあの子とか言わないよ。先生の。だけど、 それこそ非言語コミュニケーションで、明らかにその先生たちがその子に興味を示しているというか、何かを堪能している様子っていうのが伝わってきて、
うん、
その時何なんだろうってすごい思ったのを覚えてて、
うんうんうん、
でも今から思うと多分その子だけすごい大人びてて綺麗だったから、子供じゃなかったから、先生たちも、まあ今から先生たちが大学生でしょ、大学生も、うん、ちょっと色めきたっちゃったんだろうなと思って、
うん、
で私が感じるぐらいだから多分その子もっと感じてると思うんだよね、自分自身で、
うんうん、
それをどう自分の中で処理してたのかは分からんけども、まああるよね、うん、女子それぐらいの年の大人びることによってちょっと違う箱にいられちゃう感じとかさ、
うん、
そういうなんか微妙な時期に自分のことをどう捉えるかっていうの、う
ん、分かってないから、なんか足もつれる感じね。
そうね。
だけど
そうね、
まあ大人になるとだんだんこうしっかり分かってきて、ちゃんと歩けるんだけど。
そうそうそう。そうそう。さあ、
スーさん、ミカさん、はい、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
おばさんネーム、三日坊主の妖精、46歳、中間おばさんです。
どうも。
毎回、ご助会の皆さんの文章力に感嘆しながら泣いたり笑ったりしてきましたが、今回のテーマ、私の所属は〇〇協会に、ついに私にも書きたいことができたと嬉しくなり、どうしてここでひらめいたんだろう。早速メールをしたためている次第です。
はい。
私、日本手弱協会、略して、JSPA の代表を務めさせていただいて、ね、ちょっと待って。
待って、存在するの何
待って、わかんない。代表と言っても、代表と言っても、自分が勝手に名乗っているだけですが、
待って、何協会？
ジャスパ。
ジャスパ？ね、P って何？
え？
手着。
JSPA。
ジャパン、パ何？
パーキング？何？
パーソン？
ジャスパってあるんじゃないの、本当に。
ちょっと探そうか。
日本手弱協会ってありそうじゃん。私が社会人になったおよそ半世紀前は、会社の人たちと飲みに行けば、若手の女性が先輩や男性にお酒を継ぐ、次の注文を聞くということが割と当たり前でした。そう、自動的にお酌係になることに特に嫌な感情はなかったのですが、そんなにお酒が強くない私にとって何より苦痛だったのは、もう結構ですと断ってもまだいけるでしょと飲み続けるのを強要する飲ませたい成人の存在でした。はい、はい、何ですか、日本手弱協会。
ね、Facebook にページがありましたFacebook にページがありました。ジャパン、オール日本、Pour My Own Association です。Pour は注ぐですね。
すごい。
Facebook
に本当にいるんですか？
でも単純に、
一人？
自分で、だと思います。全日本手弱協会っていうの自分でやってらっしゃるだけですね、これね。
びっくりした。
Pour My Own Association。
今考えれば応じなければいい、またはウーロン茶でも頼めばいいだけの話なのですが、20代の頃の私は言われるままに飲んでおいた方が可愛がられるかなと考えてしまうお年頃だったのです、
うんうん、
その後転職したり年齢を重ねたり、そして世間の風潮が変わったこともあるのか、成人との遭遇はほとんどなくなってしまいましたが、31歳の秋に協会発足のきっかけとなるあることが起こりました。結構結構前に発足されてます。15年前ですか。
しかも私、ジャパン、Pour on my own で、O 入ってるけど、そのジャスプ入ってないから、これまた別の日本でしょ、協会。おい、協会統一してくれ。別の人だ。うん。
当時所属していた趣味の団体イベントがあり、その打ち上げに参加した時、グラスがまだ空いていなかったにもかかわらず、次何飲むと聞いてくる男性が、私はまだいらないと答えたのですが、それを聞いていたのかいないのか、彼はこちらの希望したわけでもない飲み物をオーダーし、頼んでおいてあげたから次これ飲みなよと勧めてきました、
うん、
そう、彼は長らくお目にかかっておらず、すっかり存在を忘れていた飲ませたい成人の住人だったのです。
あ、久しぶりだね。
本人は気を利かせたつもりだったのでしょうが、その自己完結型の親切氏に対し、その頃には嫌なものは嫌とはっきりすぎるぐらいに言葉にする性格になっていた私はカチンと来てしまい、自分の飲みたいものを飲みたい時に飲むから本当やめてと伝えて、目の前に置かれたものにも手をつけずいました、
うん、
彼も一旦は静かになったんですが、その後もさっきのまだ飲んでないの大丈夫とか言ってくる、どこまでも強いハートの持ち主。後日その出来事とこういう時にはどうするのかベストかを友人と話している時、うん、ふと私は手弱で飲みたいだけの手弱協会員なんだよと言ったら、え、それでいいじゃない、私も入ると、友人も乗ってくれて、
うん、
2人に大いに盛り上がって日本手弱協会を立ち上げ
補足の理由だ、
うん、その上ジャパンセルフポアリング、
うん、
アソシエーション。セルフです。
ジャスパ、うん。
略してジャスパという愛称までつけました。はい、それから初めましてでも冗談が通じそうな方とのお酒の席では私、日本手酌協会主催なんでお気遣いなくと、お互いのペースで好きにやりましょうということを早めに話すことにしています。うん、すると大抵皆さん分かった、今日は気を使わずに手酌でと言ってくれます、うんうん。そしてそれ自分も入るという人も意外に多く、かれこれ20人ぐらいは自称会員がいるかと思います。すごい、うん、もしかしたら私の発言でもやもやしている人もいるかもしれません。でも手酌協会の会則にはお酒のみならず人の気持ちも飲みすぎないことも含まれているので気にしないことにしています、
いいね
ございます。いい、
ね、じゃあさっきの日本手酌協会で検索して出てきたフェイスブックのやつはまた別の人なんだね、
別の手酌協会がいるんだと思います、
う
ん、
ってことはつまり結構手酌した人が多いわけですね。
うん、でも最近あの皆さんそう言われますよ ね、 そうだよね、うん、あのやるんで大丈夫です。
てか私たち結構だからさ、基本注がれることないじゃん。
あ
ー、ね、ウーロン茶ウーロン茶くださいで終わりじゃん。ウーロン茶追加で
注いでください。コーラとか言っちゃうからね。
聞いた。あなたコーラ飲むよね。
ストローで飲むから。
チューってね。
ひどいですよ。
私たちは、ね、飲む人の方が大変だよね、これはね。飲まない人より。
そうですよね、う
ん。飲まない人より飲む人の方が結構大変だと思います。で、そこは、こうやって協会を作って。
はい。そうそうそう、
日本手酌協会なので、うん、ちょっと活動の内容からいくと、うん、そちらから継いでいただくことにはなかなか賛同できませんっつって、はい、大げさだけど、
そうです
な、うん、
今日はね本当に、
はい、いろいろ皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
といったところで今日はここまでにしておきましょう、
はい。
大場さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jpover@tbs.co.jp アルファベット小文字で over です。なお番組に関する情報は公式ツイッターでも発信しております。フォローよろしくお願いいたします。はい、なんか来週テーマありますか？
そうですね。
うん。
人から聞いた話です。
無責任なやつね。
そう。さっきの堀井さんの高田馬場の本屋で立ち読みした本の内容ぐらい無責任でいいです、うん、人から聞いたけどこれってこうらしいよっていう、今最も信用してはいけない、ソースは友達っていう、今最も信用してはいけない情報を集めていきたい。人から聞いたんだけどっていうね。というわけで送り先や番組メールアドレス、はい、over@tbs.co.jp 人から聞いた話を教えてください。番組に関する情報は公式ツイッターでも発信してます。あともうみんな最初に言って忘れちゃったと思うけど、私の晩餐館見て、私の晩餐館って、
そうです、
私が自意識との腕相撲に勝った晩餐館をぜひ見てください、
うんうん、堂々とした晩餐館、
はい、よろしくお願いします。はい、それではまた金曜日の夕方5時、大場さんとお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバ
ー。TBS Podcast。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。